さて、今受難節でイエス・キリストの死を覚えると、死の苦しみが何のためであったか、イエス様がどんだけ苦しんだかということではなくて、何のためにっていうところに中心を持って覚えを心を止めてください。このイエス様がその何のために死なれたのか、イエス様の死は何だったのかということを考えるときに、ますとイエス様が十字架上でのお言葉を見ていくと、そのことがよく現れています。十字架上での七つのこと、御言葉、それを先週から見てまいりまして、本来順番からいきますと、第3番目はヨハネによる福音書の19章の26節27節が3番目に言われたと言われます。それは何かと言いますと、開かなくても結構ですが、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます。そして27節で、そこにあなたの母がいます。これが第3番目のイエス様の語られた言葉だというふうに理解されています。しかし今週はですね、じゃあなぜかと言いますと、これをするかと言いますと、先週話しました、学びました、そのイエス様の死、父を彼らを許したまえって言ったところ、そしてまたこういう、あなたは私と共にパラダイスにあります、今日ですね、これで。そう言われた、そのことと関連して見ていきたいなと思いまして、そして第3ではなくて第4を今日挙げました。そして今日の午後、この第3を見ていきたいというふうに思っています。ですのでちょっと順番は違いますけれども、今朝は先週のイエス様の第1、第2と合わせて第3のこのエリエリレバサバクタニと言われた、この言葉を中心に見ていきたいと思っております。そこにイエス様がどう、イエス様の死は何だったのかということを私たちに教えてくれている、素晴らしい、実は聖書のお言葉だということを理解していただきたいと思います。さて、私たちは皆死にます。死というものを皆迎えます。死なない人はいません。でも死というのは、私たちの死は全て死ななければならなくて死ぬのであります。それは病で死ぬ、事故で死ぬ、またはいろんな苦しみの中から生きていられなくて死を選ぶ、これも皆死ぬのではなくて死ななければならなかったのであります。でも聖書の中で一人だけ死に向かって死を選んで、そして死んだ人が、これがイエス・キリストです。ですからイエス・キリストのように死なれた人は他にいません。皆、他の人間は全てイエス・キリスト以外は死ななければならなかった、死にたくはないんだけれども死を選ばざるを得なかったのであって、これは死んだのではなくて死なされたというのが現実だろうと思います。じゃあイエス様の死は何だったんだろうか。マタイという人は、実はこの箇所をずっと見ていくまで、イエス様のこの十字架上での死ということについてはほとんどイエス様が何もこう様子は書かれていません。イエス様を罵る言葉ですよね、それはあります。あざける言葉はあります。しかしイエス様が十字架上でどうであったかという、その苦しみの様子というものはほとんど載せてありません。これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、三人の福音書がほとんどイエス様が十字架上での苦しみの姿というのはほとんど記されていません。なぜでしょうかね。これ三人、四人の福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですけどね、四人の福音書記者が非常に恐れたことがあります。それは何かというと、イエス様の十字架上の苦しみの様子を描写することによって実は逸れてしまうからです。イエス様が何のために死んだのか、なぜ十字架につかなければならなかったかということから、イエス様の苦しみだけが表現されてしまって、 実はかわいそうだなっていう感情移入だけで終わってしまうことの危険性を覚えたんじゃないかと思います。ですからそこの辺はさらっと流れたんです。それよりもイエス様がなぜ死ななければならなかったか、イエス様の死はどんな意味があったのかということを、ここに4人の福音書記者がそれを表そうとしている。で、特にマタイという人はまた特別に、他のマタイ、マルコ、ルカの中で、マルコとルカとは違った共通点がある。ですから、マタイがここでイエス様の死について伝えたかったこと、それを中心に見て参りたいと思います。このマタイが伝えたかった第一の点は何かと言いますと、イエス様が十字架上で体験されたそのイエス様のその悲しみ苦しみっていうのが何だったのか、つまり霊的な苦しみ、暗黒の深さであります。それが45節46節にこうあります。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるとあります。ちょうど45節で、さて12時ごろとあります。イエス様が十字架につけられたのは多分9時ごろだろうという、朝のね、午前中。すると3時間ぐらい経ってです。で、3時間ぐらい経ほどして昼の12時から地上の全面が暗くなって3時に及びましたとあります。ですから暗くなって3時間経つ。この暗闇は、実はよく皆既日食だとかって言いますが、決してそんなものではないです。なぜならば、まず第一に、3時間も真っ暗になる皆既日食なんてありえないということです。それともう一つ重要なことは、これは、この杉越の祭りの行われるときに皆既日食ってのは起こらないそうです。気象学的に。でも12時から3時までに及ぶ暗闇というのはあったというんですから、これは特別な、神様が特別に介入してそしてなされた暗闇、イエス様の死というものを表すための暗闇であったと私たちは理解するのであります。そうしますと、昔暗闇の事件があったんです。神様が具体的に働いて真っ暗闇になって、その暗闇が手で触れることであった。これどの時だったんですか？出エジプトの時でした。イスラエルがエジプトの奴隷になっていて、神様がモーセを用いて、そして奴隷から解放されようとした時に銃の災いが、裁きがエジプトに下ります。で、その銃の裁きの一つに真っ暗闇になる、この事件が、これはまさにこのエジプトを神様が裁くという、その事件の時に起こった出来事が真っ暗闇でありました。そして、さらにこのエジプトの10章ですが、見ますとこう言っています。イスラエルの人々には皆その住むところに光があったのに、エジプト人の住むところには触れるほどの暗闇が襲ったと、こう書いてあります。神の御怒りと裁きを示す印として、時ならぬ暗闇がエジプトを襲ったんです。実際この暗闇が象徴するかのように、今、イエス様のこの叫びの時に、十字架上で体験しておられた、そのイエス様の苦しみ。その苦しみは傷の苦しみではありません。人からあざけられる苦しみではありません。鞭打たれた苦しみではないっていうふうに、ここでマタイは記しているんです。そのイエス様の苦しみ、暗闇、まさにその暗黒で3時間にまでも及んだその苦しみ、この苦しみは、暗黒で象徴されるイエス様の苦しみは何かというと、エリエリレマサバクタニだと言うんだ。何か、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉で表される、神に捨てられるということなんだ。イエス様の苦しみは、神様に、父なる神に捨てられるという苦しみ。 これはあざけられた苦しみ、鞭打たれた苦しみ、または茨の冠をかぶせられた苦しみ、十字架に貼り付けなる苦しみ、人々の中傷、あざけり、その言葉を受ける苦しみではないんです。そうじゃないってまた言ってます。イエス様の苦しみは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという、この言葉に現れているんだ。で、この言葉はね、これは実は詩編の22編の一編からの引用だと言われています。イエス様は苦しみの中で発せられたそのお言葉、エリエリレバサバクナ、これは当時イエス様の時代にユダヤ人たちが使っていたアラム語で叫ばれたと言われます。だからといってイエス様がそのアラム語訳聖書の第20詩編の22編一編を引用したというのでもありません。どうもそうでもないようです。つまりイエス様は元の古典的ヘブル語でも教会の普通の人がこう分かるようにヘブル語を、昔はですね、イエス様の時代はヘブル語の聖書をこう読むと、そして通訳者がいて、今度はアラム語でみんなが分かるアラム語で通訳をして聞かせる。で、その時にこんなこと余談になりますけどね、モーセ五章は一節ずつ読んで、そしてそれを通訳したそうです。そして預言者は3節ずつ読んでそれを通訳するという、そんな形で礼拝が持たれたようで、シナゴクでね。で、これはだからイエス様はそのヘブル語の言葉を、この聖書をアラム語で翻訳されたその聖書で詩編の22編を言ったんだということではどうもないようであります。そういうアラム語聖書っていうのがあったわけではない。ただ70人訳聖書っていうのはありましたからね、ギリシャ語の。ですから通常使われているそのお言葉を、ヘブル語で書かれている詩編22編をイエス様は当時自分たちが使っておられる言葉で叫んだっていうふうにこう理解します。ということはどういうことでしょう。イエス様の本当に苦しみ、痛み、それがつい出てしまった、日常使っている言葉で出てしまった、それが詩編の22編の一編もの思想、そのお言葉を自分の日常の言葉で出したんだ。ですからイエス様はいつも聖書の言葉が、思想がその心の中に、頭の中にいつも入っていたんでしょうね。ですから何か考えるときにその聖書の言葉が出てくる。それを日常の言葉でこう語る。そんな生活だったんだろうというふうに想像されます。で、そこでイエス様がこのエリエリレバサバクタに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというそのお言葉、その言葉を自分自身の実感として、確かに神から見捨てられたというその暗黒を感じておられた、その言葉だと言います。この神に見捨てられたというこの体験、先ほども言いましたように弟子たちが裏切って誰もいなくなっちゃった、ユダが私を売り渡した、またサンヘドリンの判決が私に死刑を言い渡した、またローマの兵士による十字架刑というような外面的な自分の身の上のことではありません。まさにこのイエス様のこの苦しみというのは、まさに神の守りと助けを、これを願いながら今それが自分から離れたというその苦しみであります。肉体の苦痛に勝るとも劣らぬ苦しみ、イエス様にとって父なる神から捨てられるということであります。 でもそういう捨てられるという体験の中にあってもイエス様は何て言ってるんですか。我が神我が神って言ってるんです。自分がどんなに辛い苦しみの中にあったとしても、神様に対する、父なる神様に対する信頼の声というのは決してやめることはありませんでした。それを、神様に対する信頼をどんな状況の中にあってもイエス様の心から引き離すことはなかったのであります。神様を信頼する、神様に頼るということはそういう生活のようであります。本当に悲惨であればあるほど我が神我が神と叫ばざるを得なくなる。これが実は救われているってことなんでしょうね。神様を信じているっていうことの姿ではないでしょうか。ですからイエス様はゲッセマネの園において祈ります。願わくばこの苦き杯を私から取り除いてくださいと祈りましたね。本当に血の汗が出るほどに祈りました。でもそれが今聞かれないんです。その苦き杯を今受けているんです。まさにこれは十字架上で死ぬということが神の見定めである、御心である、決定だということをイエス様は自覚していらっしゃるということです。ですから見捨てられたというのはむしろこの死という出来事において父なる神がイエスの父または味方という立場からイエス様の敵の立場に移られたという実感であります。イエス様にとって慈愛深き父なるお方であったのにもかかわらず、今は罪人に怒りと呪いを注ぐ審判者の立場を持って自分に向かっているという、そういう痛みであり苦しみです。ある有名な私の尊敬する一人の説教者がこんなことを言っています。人はなぜ死を恐れるのかということについてです。こんなことを言っています。そうしてそこに人々の戦々恐々として怯える死というものの正体があります。このイエス様のその我が神我が神なんぞはどうして私をお見捨てになったのですかっていう、その言葉の中に人間自身が死を恐れる、戦々恐々として死を恐れる正体が実は隠されているんだっていう。でどんなことかというと、闇の死とは人が神を無視して自分中心にして生きてきた自分の後ろめたい人生に対して死後神の報復と審判がありはしないか、いやあるに違いないと恐る恐る覗き込む不気味な真っ暗な穴です。自分の家族、友人、恋人、上役、同僚たちの顔色を伺ってばかりいたために我を忘れていた世界から突然一人きりで神と対決させられる世界、いやおうなく神が自分の真向かいに審判者として立ち怒りと罰とを振りかざして襲いかかってこられる世界に入れられるのです。だからこそ人には死が怖いのです。こんな風に言っています。人間は死ぬとか死という言葉を日本人は特に嫌いますよね。ですから4階がないとかね、42号室がないとかいろいろとあります。死を考えることさえ嫌だ。ですから死んだ後何もないことにしようというふうに今は考える、生きている時だけだ。でもそれは何か、なぜそういうふうにしようとするのかというと、自分勝手に生きてきた私たちはこのまんまで済むはずがないという恐怖心が死というものから自分の思いを離れさせ、忘れさせようとしているんだ。でも実際には私たちは実はこの地上生活の中で無視してきたその自分の罪、そして神様の裁き主がいらっしゃるということを聞かないように耳を塞いできて、その現実が今死後にあるんだ、そこに直面しなければならないということを私たちは薄々感じているんだ、その恐怖なんだというふうに言っているわけです。 かし私たちはこのイエス様の死によって罪人の罪を負ってくださるということは、これは私たちが罪人たちが立たされるこの神との解決の場に私たちに代わってイエス様が立っていてくださるということに他ならないんです。私たちが立たなければならないの、神様、イエス様が代わりに立っていてくださるという、それが実は十字架の身代わりの死という意味であります。神の一人子であられるキリストがこの時愛と信頼に満ちた親子関係から離れて義なる審判者と罰せられる罪人という関係に今イエス様は立っている。その言葉がエリエリレマサバクタニという、神の前に今立っているイエス様の罪人として立っている、審判を受ける者として立っている、それが見捨てられたという経験なんだというのです。イエス様自らは罪を犯しましたね、犯しておりません。したがって裁かれることも死ぬこともありえないイエス様が死に渡されて神の罰と怒りを受けなければならないのです。ましてその身怒りを全世界の人の古今東西何十億という人の無数の罪人に対する身怒りを一身に受けた言葉なんです。それを受けて神審判者である神の前に立っているイエス様のお言葉、それがイエス様が味わわれた霊的暗闇の恐怖であります。ですから私たちは思うんです。ついイエス様のお口から出たこのエリエリサバクタニのその叫びを通して、私たちのために贖いの死を研ぎ落としておられるイエス様の内面の戦いを本当に深く思いやらなければならない、これが受難節の過ごし方ではないでしょうかね。私たちはこのことを見ますと、パウロがコリント人への手紙の第2の手紙で5章20節21節でこう言っています。開かなくても結構です、お呼びします。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方にお願いします。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。こう言ってます。この勧めを私たちは聞かなければならない。そしてクリスチャンとのこの勧めを受け入れた者のことであります。で、第二にマタイの特徴ですが、イエス様の死の瞬間を描いています。この死の瞬間を描いているというのは何かと言いますと、47節45節を見ますと、47節から50節を見ますと、するとそこに聞いてそこに立っていた人々のうちのある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走ってきて海面を取り、それについブドウ酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。これマタイが書いています。イエスがエリエリレマサバクタニと叫ばれたとき、するとそれを聞いていた、そこにそばに立っていた人々のある人たちが、この人はエリアを呼んでいると言ったというのであります。で、その解釈に基づいて、一人の人が水ぶどう酒をイエスに飲ませようとしたときに、待て、飲ますな。つまり、この水ぶどう酒というのは、苦しみを和らげるための苦いぶどう酒です。まあ、残酷な話ですよね、どちらにしても。頭が痛い時にお腹が痛くなれば頭が痛くないのが治るというような、分からなくなるのと同じであります。ですから傷の痛みは水ぶどう酒で麻痺して痛みから逃れられるっていう意味での水ぶどう酒、全く残酷なものでありますが、そういうことをして気を少し沈めようと、イエス様のね、その苦しみを沈めようとされた時、しようとした時に、
もしかしたらエリアが来るかもしれないよ。ちょっと待って様子を見ようじゃないか。という、その話が出てきた。エリアを呼んでよ。だから、
その、気付け薬の役をする水ぶどう酒をイエス様に飲ませるのを待て、と言ったわけであります。酢を飲ませるのを妨げ待て。エリアが来て、助けに来て万事うまくやってくれるかもしれない。だから私たちが酢を飲ませて命を伸ばす、または気を紛らわせる必要はないというのであります。それほど当時の人たちはエリアの登場というものが非常にこの待ち焦がれていたようです。でここでね、じゃあなぜこの兵士はエリエリレマサバクタニをエリアが呼んでいると言っているのか。あ、エリエリとエリアってのが似た言葉だから、だからエリアを呼んでいるというふうに思ったという人たちが結構多いんですが、でもそうじゃないようです。それは、全くアラム語ですので、日本語で見ると似ているかもしれませんけれども、アラム語ですと全然そんなこと関係ありませんので、エリエリってなりますから全然意味が違います。エリアとは全然関係ない。じゃあなぜここでエリアが来るかどうか、エリアを呼んでいると言ったのかというとね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう最後の訴えなんです。助けを求めている訴えなんです。で、エリアというのはその神の人が究極的な苦しみに立たされたならば絶対に助けがあるという、そういう考え方があったんです。だからエリレバサバクタニというあのイエス様が究極的な苦しみの中にいるんだから、これを神様は 見放すはずがない。その時にエリアが来るんだ。ですからユダヤ人たちの思想の中には、私たちユダヤ人たちが本当に苦しい目にあった時には神の助けエリアのようなものが来るはずだという思想があったようです。それと同じ意味で、これほどイエス様がイエスが苦しんでんだから助けとしてエリアが来るはずだ。いや、イエスはエリエリレバサバクタニと言って、私は本当に苦しいって言ってるんだ、だから早く助けに来てくれとエリアを呼んでるようなものだというふうに理解したようです。だからエリアが来るかどうか見てみよう。しかしです、このイエスを罵り続け、イエスの苦しみを見、そしてあざけった人たち、そして3時間にも続く時ならぬ暗闇、そしてイエス様が強盗の一人に、今日はあなたは今日私と一緒にパラダイスにいると約束されたそのお言葉、そのようなお言葉からですね、このエリアが助けない、来ないはずがないという、そういう期待。その期待はイエスに対して試すというだけではなくて、自分たち、神の民の苦しみの時には、そういう助けがあるはずだという願い。でもあったようです。そして、どうなりました？まさに、その時に、さあってエリアが来て助けるというのは大体普通の物語なんですが、聖書違うんです。そんな勝手なユダヤ人たちの期待、願い、思い、思惑、あざ笑うかのごとくにイエスは引き取るんです。命を、息を引き取るんです。50節、イエスはもう一度大声で叫んでついに息を引き取られたとあります。息を引き取られる、これは吐き出すという意味なんだそうです。マタイはその吐き出すというのは霊を晒したという意味であります。結局マタイはイエス様の死が父の身元への霊の委託であったということよりも、イエス様ご自身が実は霊を晒せた、つまり裁きのためにご自分を死なせたということを強調されたようであります。神の裁きを受けたということを強調していく、それがイエス様の死の瞬間であった。 というのがマタイの伝えたかったことであります。イエス様は仕方がなく死んだのではなくて、すべての人の罪を身代わりとなって神の裁きを受ける、そして受けるためにその自分の霊を神に引き渡す、裁きを受けるため、そういう死であった。このイエスの死、このイエスの死によってまさにイエスだけが死なされたのではなくて死んだということを伝えるのであります。イエスだけが死を克服する者として勝利者のような態度で主権的に死を死んでいかれたとある仲介者は言っておりますが、その通りであります。ヘブル人の手紙の中でこう書いてあります。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様は死んだのであって命もまたご自分で得ることのできるお方だから、本当の命の勝利者なんだ、死に対する勝利者なんだと言います。そしてちょっと急ぎます。第3つ目、これだけで終わりですが、このマタイによる福音書のこのイエス様の最後の特徴は、もう一つとても大切な特徴があります。何ですかというと、印が伴っているということです。印をどんな印かと言いますと、51節から54節ですね。27章の、51節から51節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また、墓が開いて眠っていた多くの聖徒たちの体が生き返った。そして、イエスの復活の後に墓から出てきて、聖徒に入って、多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。イエスのその死に様を見て、そして百人隊長及び彼と一緒にイエスの番をしていた人々は、誠に神の子であったと言った。その時に、マタイは地震やいろいろの出来事を見てっていうふうにこう言ってる。ここはマタイだけです。こういう言い方をしてるの。この記事はね。印を挙げています。ですから、イエス様の十字架の死を遂げた、このことは誠に神の子であるとの告白に導くのに十分であったということをマタイは言っている。で、その印として、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた事件であります。で、その時、百人隊長がその時、この時見ているわけないですよね。だって、ゴルゴタにいたんですから。そして神殿の幕屋なんて、それは見るわけないです。だけれども、マタイは、この印を挙げて、百人隊長の口をして、誠に、神の子であったと、こういうふうに告白させた十分な理由があるんですよという意味で、この記事を二つ記し上げています。神殿の幕屋が、幕が上から下まで真っ二つに裂けたという事件。イエス様が十字架上で贖いの死を遂げたとき、隔ての幕が、垂れ幕が裂けて、神と人とを遮る隔てがなくなったということであります。そして、じゃあ、死聖所に何があったんですか。虚しい空洞でした。そこには契約の箱もありませんでした。ケルビムもありませんでした。なぜ？これはバビロンによってイスラエルが負けて崩壊した時に全部なくなってしまって。じゃあイエス様の時代、バビロンから帰ってきた時に、その神殿の中には契約の箱はなかったんです。でも虚しいかな、彼らは犠牲を捧げ続けたんです。 そしてイエス様の時代にはまさにその犠牲を捧げるための商売の館となっていった。それが神殿でした。非常にそこに虚しいものがあったのであります。しかしその幕がもう取り払われたんです。ということはそのような虚しい犠牲捧げ物はいらない。キリストを通して直接もう神とお会いすることができるというまさにその象徴であります。それともう一つ地震ですね。そして岩が裂けたというこの出来事を挙げています。これは何を意味しているんですか。この地震があって岩が裂けるというのはこのエルサレムというのは非常に大きな岩盤の上に建てた町であります。でそれが自然の要塞にもなっています。その岩がその要塞が実はユダヤ人と異邦人とを隔てていたんです。自分たちは神の聖なる都がある選ばれた民だという誇りがあったんです。ところがそれが裂けたんです。ということはユダヤ人と異邦人、ユダヤ人でない人たちとの間を区別していた境目がなくなったということを意味します。それが岩が裂けたという出来事であります。まさにエルサレムが滅びる印であります。神殿儀式と生贄の律法がイエスの死によって廃止され、そしてイスラエルとユダヤ人と異邦人と他の国々から区別していた民族的特権意識、それも失っていきます。まさにそのような印を通してこれをお与えになった。つまり全世界の実は神と人間との間を取り持つお方である、そういう神であるということを象徴しているのがこの二つの出来事であります。そしてもう一つ、ごめんなさい、あと一つ、三つ目ね。墓が開いて眠っていた多くの生徒たちが体が生き返って、そしてイエスの復活後に墓から出てきてエルサレムに入って多くの人に現れたというこの事件であります。これもまたこの多くの生徒たちというのは誰のことか分かりません。旧約時代の信仰に厚い人たちのことなのか、イエス様がおられた時に先に亡くなった生徒たちのことか、何かは何も分かりません。ただここでマタイが伝えたかったことは、イエス様の死が墓を開いたという事実です。つまり死に勝利されたということをマタイは伝えたかったんです。そしてイエスにつくものはまた蘇るという復活ということをここに明らかにマタイは伝えたかったんじゃないでしょうかね。人は一度死ねば二度と生き返ることはできません。そのためそれを象徴するかとかのように封印をします。で今は火葬場に行って火葬にして、そしてまたお骨を入れて封印をしていきますよね。もう二度とここから出てくることはないということを言います。いやむしろ私たちは死を忌み嫌うがために封印をして出てこられないようにするというそんな意識さえも持ちます。死というものは私たちにとってあってはならないことだし、またしかしあってはならないことだけれども必ずまた死というものがある。だから死はなるべく遠くに遠くに置きたいもの。なぜならば死に対する勝利はどこにもないからです。しかしイエスのこの出来事はまさにイエスは私たちが死というものを考えまいとし、また死というものを遠くに遠くに追いやろうとしているこの現実の死、それでもあるという現実の死に向かって私たちがしっかり向き合うことができるということを言っています。私たちは死という現実から目を離す必要はないんです。なぜならば復活というその勝利がキリストにあって私たちには約束されている。ですから死を恐れるということはないというのであります。でもやっぱり死はなんとなく嫌ですよね。でもね、思ってください。死んでおしまいではなくて、死後キリストともによみがえりがある、復活があるというその希望を持って死を迎えるのと、死んだらどうなるかわからない、今までのことを見たらこのままで済まされるはずがないという恐怖の中で死を迎えるのという、はるかに違うのではないでしょうか。また私たちはその周りにいる者たちも、この人が死んで神の身元に共にあってアブラハムの懐で憩いを得ている、完全な平安を得ている、そしてまた復 されるというこの望みを持って死者を送ることができるのと、絶望の中で送るなければならない、この違い、これははるかに大きな違いがあるのではないでしょうか。私たちはイエスと共に勝利者らしくってある人言ってましたね。死の門をくぐりイエスと共によみがえるのです。イエスの復活はイエスにつながる生徒の復活の発砲であり保証であります、とこう告白した文章がございます。パウロはこういうふうに言います。事実、キリストが眠っているものの初歩として死人の中からよみがえったのである。ほふられた子羊こそ力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいお方です。だからっていうふうにこう付け加えられていくのであります。私たちのイエスのあの十字架上の苦しみの意味をもう一度そのようにして見ていったときに、私たちによって本当に辛いことですし、またイエスを十字架につけなければならないことの罪人であることを私たちは示されるけれども、しかし私たちには望みがある。キリストの復活とともに私たちもまた復活する。神を私の審判者、裁き主として判決者として見るのではなくて、神を私たちの弁護人として見ることができる、そんな死をお迎えることができる幸いの立場にいるんだということを、また同時にこの時代を覚えておくことも大切な点ではないでしょうか。そのためのキリストの死であることを覚え、主に栄光を期していきたい、そう願います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、幸いな主のお言葉に感謝いたします。主よ、憐れんでください。弱い私たちを助けてください。罪深いその生活の中にあって、神など関係ないと言って自己中心に生きてきた者たち、このような者たちが本当にキリストの贖いによって罪許されるものであることを、本当にそのためのイエスの苦しみを覚えて主の皆を崇めます。どうぞ神様、皆死ななければなりません。でも私たちには死後の許しがあること、また復活の希望の上に私たちが今生かされていることを覚えて感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。